まさにそこから私たちのもう一つの誕生日が与えられて、今日私の誕生日でございますか。もう一つの誕生日が与えられて、私は40年前のですね、12月の23日クリスマス。それがもう一つの誕生日で、そこから私の人生もう一つの暦が始まったわけでありますけどもね。本当にそのことを大切にしていく。今日のその祭りというのは、私にとってどういう形で守っているんでしょうか。毎年3月から4月にかけて、私たちはイースターの直前の40日の間をね、レンタと申しまして、受難節ですね。で最後の週をですね、直前の週を受難週として、イエス様の十字架の出来事をもう一度振り返る、そういう時が与えられてますね。あれは私たちの過ぎ越しではないでしょうか。それからもう一つ決定的なのはね、毎月、もっと行われればいいんですけども、行われる週の初めの頃なんですが、聖餐式こそですね。私たちのパスカ、私たちの過ぎ越しなんですよ。イエス様が最後の晩餐席上、これを制定なさいました。この杯あなたが食べ流す私の血で立てる新しい契約だ。これを取りて飲め。まさにあれが私たちの過ぎ越しなんですよ。何としてもこれに預かっていく。それからもう一つは、私たちは本当に日ごとに、朝ごとに、キリストの血による贖いを常に思い起こしてですね、その贖いに信頼するということもね、我の過ぎ越し、日ごとの過ぎ越しじゃないでしょうか。私たちは日々、イエス様の十字架の救いを感謝し、より頼み、イエス様の十字架の贖いによって私の罪は救われた。そのことをですね、いつもいつも告白し、祈りの中で告白し、また賛美していく。今日も説教の前後は、この贖いを賛美する歌を選んでおりますけどね。賛美する。最後に、贖いということについてお話しして終わりたいと思います。贖いというのはですね、買い戻すという、これ市場で使われる言葉ですね。代価を払って買い戻すというね。代価払って、これ何を、人を、物じゃなくて人をね、奴隷を買い戻すわけです。代価を払って、囚われの人を、贖い出す、救い出すという。まあ、ギリシャの、イエス様の時代において、弟子たちの時代においても、ギリシャのアゴラという市場では、いろんなものを売られてましたけど、どれも売られていたんですよ。だから、よく分かったんです。当時の人々は、この言葉。贖う。代価を払って、囚われの人を、贖う。助け出す、救い出すということですね。まあ、古代では一人の奴隷を買い戻す方法というのがありまして、それは同等かそれ以上の優れた元気なこの奴隷をですね、交換に差し出すということだったようですね。金銀というよりもですね、むしろ奴隷に対して一人の奴隷を上がるには、それと同等かもうちょっと若くて強くて元気な働ける奴隷を持ってきて、交換にあがなうという。それを代価としてあがなう。奴隷と奴隷の交換だった。それを交換に差し出して、その人をこの贖うという、その奴隷を贖うという、従順するという、そういう方法だったわけですね。ニューギニアという島がありますが、ニューギニアとパパニューギニア島の西側のイリアンジャヤという、このジャングルの奥地であった出来事です。少し前の1960年代の出来事だったようであります。そこに住むサウイ族というですね、この部族が、住民が住んでいるわけでありますが、まあこの部族が村々ごとですね、いつもこの対立してて、血で血を争う戦いをしてたそうですね。その地にですね、カナダ人の宣教師ドン・リチャードソンという人が、若かったです。奥さんと一緒に、また生後8ヶ月の息子さんを連れてですね、そこに入っていったの。宣教師として入っていった。 このリチャードソンがそこで見たその地に住む人々はですね、まあすごい文化を持っていたわけですね、風習を持っていた。他の村々をですね、襲ってはですね、特に男子を殺しですね、殺した人間の肉を食べる、人肉を食べる。そしてその頭を切り落として頭蓋骨にして、その頭蓋骨を枕にして眠るという、まあ、そういう人々が住んでいた。まあ、これはある種のね、男の成人式の儀式だったと。向こう行って、向こうの村行って殺してきて、そしてその殺した勇士の、ね、肉を食べる。これで一丁前の男になるという、まあ、そういう文化があった。まあ、すごいことでありますね。そして彼らの文化はね、裏切りの行為をこう称賛するんですよね。イエス様の話をして、十字架の話して、イスカリの手のユダの話をしたとき、みんながニヤニヤ笑って、笑っただけで手叩いて大喝采と。裏切り行為をする人間は人気者なんです。スターなんですよ。賢いって言うんです。まあそういう考え方、そういう文化。殺害と復讐というものを非常に重んじる。そういうことだから繰り返していたんですね。だんだんだんだんこのサウイ族のことを知るにつれてですね、このドン・リチャードソン宣教師は、果たしてキリストの福音がここに届くんだろうか、こんな人々に届くんだろうかという、まあ、絶望感を募らせたのであります。しかしですね、ある日キリストの福音と全く異なる文化風習の中に一つの彼らので儀式、習慣というものがあるのに気がついたんです。それはですね、部族が、そういう戦いの戦いする部族でもですね、やっぱり戦いもうやめようじゃないかという時があったそうですよ。で、協定を結ぶんです。戦いをやめて、部族間の戦いをやめて和解をするときにですね、一つの儀式をいたします。それはですね、互いの赤ん坊を連れてきてですね、その赤ん坊を交換するという儀式だ。自分たちの部族の子供を一人選んで、赤ちゃんを選んで、そして和解を結んだ相手の部族に差し出す。相手の部族からもですね、その部族の赤ちゃんを受け止める。赤ちゃんを交換するという、こういう儀式だったんですよ。そしてその子供の名前は、なんと和解の子と呼ばれた。あるいは平和の子。この本の、この辺の出来事が本にまとめられているわけですが、その本の名前はピースチャイルド。ピースチャイルド。和解の子。平和の子を彼らは、休戦の約束の印として互いに交換しようと。そしてそれが、村人たちの戦いをやめさせる唯一の方法として、存在し、また彼らが大切にし守られていた儀式だった。リチャードソンはこの驚くべき習慣を井戸口にですね、村人たちに語っていったんですね。神様がいらっしゃる、そして神様が私たちを愛していらっしゃる、私たちが本当に神の愛に互いに愛し合う、平和に生きることを願っていらっしゃる。そのために神様が成し下さったことは、永遠の和解の生贄として、神のたった一人子を送ってくださった。このお方を十字架につけて、そして私のためにこのお方も、傷つけられたお方を、私たちに与えてくださった。私の犯した罪が全部このお方のもとに委ねられ、このお方の贖いの恵みが私に働いて、私たちの罪は全部許されて、恐れも汚れも何もかも解放されて、私たちは本当に神の愛の中に、このピースチャイルド、和解の子として、和解と平和の中に生きることができるんだ。そしてこれは神様が仕組まれたことなんだってね、話したんですよね。聖霊が働かれ、なんと、このメッセージが、十字架のメッセージが、一人子が捧げられたという、 メッセージが村人の心の中に届いていったんですね。